どうも皆さん、工藤でございます。今日も今日とて寒いんですけど、はい、ただですね、今日の朝はですね、ちょっといつもと違いますよ。というのも、寝坊しました。はい、まあ、寝坊したんですけど、今日今ね、収録もう8時前ぐらいに撮ってるんですよ。朝起きるのがまあ6時半ぐらいですかね、だったので、まあ、30分ぐらいちょっと寝坊して、やっべと思って、もう目覚ましたらいつものようにちょっともう明るくなってて、うん、あれもうなんか明るいぞと思って、パッてスマホの時計見たらもう6時半って書いてあって、あーと思って、やっちまったと思ったんですが、ですがですね、今日ね、月曜日なんですけど、そうだよね、合ってるよね、今日月曜日だよね、3月4日月曜日、マンデーなんですけど、普段であれば私お仕事なんですけど、今日はですね、なんとお休みでございます。はいお仕事お休みなんですね、私ね。はい、まあ、ちょっと私も驚いてまして、まあ、あの先週ぐらいにね、その仕事の日程確認したら、あれなんか今日休みになってるみたいな。うん、一応私仕事入れたはずなんですけど、まあ今日は来なくていいということなんでしょうかね。あの休みになってまして、うん、まあ休みをいただきました。はい、というわけで今日は私もう仕事もないので、はい、だいぶ心に余裕があるというかまあというのもあるのかな、まあ寝坊したのもね。はい、で、まあ、休みであればね、いつもだったらゲームの配信とかやるんですけど、ヘブ版とかやるんですけど、まあ今日は月曜日なのもあるし、まあ月曜日の朝10時から配信したところでね、まあ、来てくれる人もそんなにいないだろうということで、今日は配信はやりません。はい、もう本当にお休みします。はい、まあこうやってポッドキャストは収録してますけど、まあ、ゲームの配信とかはお休みさせてもらって、お仕事もお休みして、まあちょっとアニメでも見ながらね、ゆっくりしようかなというところでございます。はい、で、まあ、そんな今日なんですけど、私全然知らなかったんですが、朝ね、今日、まあ、寝坊して起きてきて、で朝テレビついててさ、でテレビなんかパッと見たら、なんかアニメの祭典があったらしいっていう話がニュースでやってて、でまあなんか聞いたことある名前の作品がね、いっぱいなんか出てきてて、何の話してるんだろうと思ってみたら、なんとですね、私本当に全然知らなかったんですけど、あのクランチロールっていうね、これはアニメ配信サービスでいいのかな、多分これ中国のあれですよね、もともとね、クランチロールって違ったっけ。結構その一昔前ね、なんかそういうアニメのなんていうの、無断配信というかがまああったと思うんですけど、多分その辺から始まってるんじゃないかなと思うんですが、はい、まあ、始まりはちょっとあれかもしれないですけど、今はもうね、そのクランチロールっていう会社として、世界中に日本のアニメをこう配信してる、まあ、海外向けにこう日本のアニメを配信している、まあ、サービスがあるんですが、クランチロールっていうね、はい、で私もそれは知ってはいるんですけど、何やらそこが主催なのかな、ね、クランチロールアニメアワードっていうのが、まあ、行われたらしくて、まあ、それがなんと東京で開催されたと、うん、あのまあ、公式サイトのねリンク今回の概要欄に書いておくんですけど、そのトップのところに、東京で開催されたクランチロールアニメアワード2024というふうになってます。ただですね、これ2024とは書いてますけど、あの選ばれた作品は基本的に2023年の作品です。はい、まあ、この後ちょっと作品ちらーって見ていきますけど、うん、全部2023年のアニメです。まあ当たり前だよね、だって今年まだ冬アニメまだ始まったばっかで、完結すらしてないんだから、選びようがないということで、2024とは書いてるけど2023年放送のアニメが選ばれております。で実に素晴らしい授賞式となりました。アニメを称賛する最大級のイベント、そのハイライトをご覧くださいということで、あの YouTube かな、うん、そのクランチロールの公式 YouTube チャンネルだと思うんですけど、そこで、授賞式の様子を見ることもできます。はい、私はまだ見てないんですけど、でそのサイトちょっと下に行くと、そのクランチロールアニメアワード2024の今回のその受賞作品がこうずらーっと結構たくさん並んでます。うん、 テレビアニメだけじゃなくて劇場版の作品なんかもねあったりするみたいで、じゃあちょっと上からちょっと読み上げていきますね。まずこれどういう部門分けになってるんだろうな、私もちゃんと見たわけじゃないんですけど、2024年最優秀賞受賞者って書いてますけど、んちょっと日本語が変なんでね、受賞作品でしょっていう、うん、まあいいや、そこの辺はね。とりあえず、じゃあ一番上から、一番上ということで、まずね、アニメオブザイヤー。まあおそらく、2023年に放送されたアニメ、まあ劇場版作品も含めてなのかな、うん、の中で、もうこれ一番でしょっていうのが、呪術廻戦の第2期ですね。はい。呪術廻戦の2期が選ばれました。私も見ました。まあ、あの終わり方は、ね、ちょっと気になりすぎるだろうっていう。うん。まあ、とにかく毎回のクオリティが、まあ、えぐかったもんね。もう毎回劇場版なんじゃないかっていうぐらいの、もうなんか、うん、クオリティだったので、まあ、元からね、その海外人気もすごい高い作品ではあったから、まあ、納得っちゃ納得だけど、うん。あ、言っとくけど、あの、今回ね、あの、出てくる作品ね、あの、まあ、そりゃそうでしょっていう作品結構多いです。はい。あの、まあ、人気あったもんね、みたいなのが多いです。うん。ところどころに、え、これが選ばれたのっていうのは、まあ、あるんですけど、まあ、大半はなんか、ああ、まあまあまあ、うん、人気あったよね、ぐらいの感じです。そこまでの驚きは、まあ、ないっちゃないですね。まあ、気になる人はぜひ自分で見てほしいんですけど、じゃあ次。で次がですね、ちょっとまあ、いきなり、あの、え、これ選ばれたんだっていう、ちょっと驚きの作品がいきなり来るんですけど、最優秀オリジナルアニメ賞でございます。まあ、オリジナルアニメっていうのは、まあ、原作がない。あの、漫画とか、小説とか、まあ、そういった原作がないんだけど、アニメーション会社がオリジナルで作る、まあ、アニメが、まあ、原作っていう作品ですね。の、オリジナルアニメ賞。なんとですね、これ、バディダディーズが選ばれております。はい。ちょっと驚きじゃないですか？ね。まあ、2023年、まあ、オリジナルアニメいくつかあったような気はしているんですけど、まあ、そんな中でバディダディーズもね、まあ、面白かった面白かったけど、オリジナルアニメの中で一番面白かったのかって言われると、私の中ではちょっと疑問っちゃ疑問かな。まあ、そんなに元から、オリジナルアニメ作品って多くはないはずなんですけど、うん。そうですね。PA ワークスさんですよね、確かね。PA ワークスさんのバディダディですよね、多分ね。うん。なので、まあ、ちょっと驚きました、ここは。はい。バディダディズがオリジナルアニメ賞の最優秀賞なんだ、みたいな風にちょっと驚いたというお話です。では次。最優秀キャラクターデザイン賞ですね。でこれはキャラクターデザイン賞なんで、キャラクターデザインを担当した方が選ばれてるって感じなのかな。これ作品としては呪術廻戦の第2期かなが選ばれてるんですけど、その下にですね、平松、なんて言うんだろう、これ名前が読めないんですけど、平松なんとかさんと小磯さんかな、小磯さやかさんかなの2人の名前が書いてあるので、まあおそらく呪術廻戦の第2期のキャラクターデザインを担当したこの2人が選ばれた的な感じだと思います。で続いて最優秀アニメーション賞が鬼滅の刃刀鍛冶の里編でございます。はい。まあね、うん。まあ来るだろうなと思ったし、まあ朝も私ニュースで見たし、なんか花江夏樹くんが夏樹くんって言うけど、まあ年上だよね多分ね、花江夏樹さんね。うん、ちょっと訓読みしたくなるんですけど、夏樹くんが、なんか、トロフィー的なものをもらって、なんか、全集中で頑張っていきたいと思います、みたいなことをね、言ってるのをちょっと見ましたけどね。はい。まあ、最優秀アニメーション賞は、鬼滅の刃の刀鍛冶の里編です。次の、柱稽古編だっけ？あれ？そう、合ってる？柱稽古編、確か4月からですよね。あれ？ 4 月じゃない？もう始まるんだっけ？もうすぐですよね、確か。違ったっけ？忘れたけど、もう多分もうすぐなはず。はい。では続いて、最優秀新シリーズ賞。ということで、まあ、ここまでは、呪術廻戦とか鬼滅の刃って、別にその新シリーズではなかったよねと。まあ、これまでもう、鬼滅の刃ならなんか、なんか炭治郎、 なんか旅立ち編みたいな、なんだっけ名前忘れたけど、とかさ、あの無限列車編とか、まあ、いろいろやってきて今に至るとか、柱稽古編で呪術廻戦も第1期があっての第2期みたいなところがあるんですけど、今回のその最優秀新シリーズ賞っていうのは多分、まあ、新しく始まったシリーズ作品ということで選ばれたのがチェンソーマンチェンソーマンでございます。はい、てかチェンソーマンって2023年だったっけと思いながらね、うん、なんかもうだいぶ前のような気がしてますけど、はい、チェンソーマンが選ばれたみたいです。そしてあ、ちょっと待って、最優秀新シリーズ賞呪術廻戦2期、え、どういうこと、シリもうわけわかんない、これ どういう選び方なの。え、待って、今俺ですバチバチに普通に説明したけど全然違うじゃん。ね、最優秀新シリーズ賞ね、3つある。あ、違う、4つある。どういうことなの、4つは、これは。ごめん、さっきのあの、新シリーズ賞の説明、あの、聞かなかったことにして。あの、カットしないから、カットしないから聞かなかったことにしてください。はい、なぜかわかんないけど、4つあります。最優秀新シリーズ賞。まず1つがチェンソーマン。2つ目が呪術廻戦第2期。で、もう一つが鬼滅の刃刀鍛冶の里編。はい。全然バチバチに入ってきてるじゃん、さっき否定したのに。そして四つ目がですね、ここで新しいのが来ます。ボッチザロックでございます。はい、まあこれもね、うん、まあアニボッチステーションで結構最初に盛り、アニボッチステーション始めた最初期ぐらいに多分盛り上がってた作品じゃなかったかな。まあ、特にポポさんがね、だいぶ盛り上がってたような印象があります。はい。まあ、私はあのバンドとか音楽全然わからないので、もう本当ね、もう素人目線でしか見れないんですけど、まあ音楽やる人が見るとなんか響くものがあるのかなというふうには思いますけどね。はい。まあ結構人気でしたよね。うん。まあいろんなところで話題になってるのを見た気がします。はい、この4つがですね、なぜか最優秀という最優秀新シリーズ賞4つあります。最優秀じゃねえじゃんって思うんだけど、うんちょっと謎ですね。はい、続いて最優秀継続シリーズ賞はワンピースです。はい、まあこれはずっと継続してるシリーズの賞なのかな、わかんないけど、うん、あんまりタイトルに騙されるとね、あれなんで、ちょっとこのままいきますけど、最優秀オープニング賞、次最優秀オープニング賞は、呪術廻戦第2期の青野すみかさん、違う、青野すみかさんじゃない、青野すみかっていう曲だね。はい、北谷達也さんだったっけね。で、最優秀エンディング賞が、あー、これなんだっけ、これもね、呪術廻戦第2期なんですよ呪術廻戦取りすぎだろって思うんだけど、賞ね、これなんて読むんだっけ、明かりかな、上りかな、あの漢字の日に、あの上るって書いて、これなんて読むんだっけ、ちょっと覚えてないです。曲はね、なんとなくてかエンディングの映像のイメージは覚えてるんだけど、曲どんな感じだったっけと思って、うん、でも選ばれたみたいですね。ここに関しては、うーん、ちょっと不満、うん、いや、ちょっとこれ呪術廻戦に引っ張られすぎだなってちょっと私は思う。いや、もっと他にいい曲あるよっていう、まあやっぱ作品が人気だからさ、まあ、たくさんの人に聞かれてるっていうのは分かるんだけど、うん、だとしてもなんかこれはちょっと納得いかない気はしますね、個人的に。はい、まあだからこのアニメアマードって、まああの年末にやったさ、あのアニソン大賞とかあると思うんですけど、まああの中でいくと、まあ普通の表側のアニソン大賞っぽさはあるよね、やっぱね。うん。俺たちの裏アニソン大賞ではまあないかなっていう。まあ去年はちょっといろいろね、一悶着ありましたけど、え、この曲が選ばれたのって、まあありましたけど、うん。まあ、なんだろうな、世間一般的にアニメ見てるよっていう人たちの中で、ああまあまあまあ、呪術廻戦のオープニング、エンディング、ふーん、みたいな感じ。もっとアニメたくさん見てる人間からすると、多分、はーん、なるほどね、うんうん、いいんじゃないみたいな感じ。ちょっとあんまり、なんか、なんだろうね、 性格悪そうに聞こえるかもしれないけど、でもそう思ってしまいますよね。しょうがない。うん。はい。まあそんなところですね。で、次、最優秀作曲賞というのがありまして、それがですね、進撃の巨人、ザ・ファイナルシーズン完結編ということで、まあ相変わらず意味わかんないですよね。ファイナルシーズンの完結編っていうね。うん。しかもその中ではさらになんか、なんだっけ、なんか、第何話前編とか、なんかよくわかんないんだよね、もうね。まあ、進撃の巨人は、もうこれもね、人気作だし、やっとその作品のシリーズが終わったっていうのもあるし、うん。まあ曲はね、沢野さんですよね。はい。まあここはいいんじゃないかな。ちょっと作曲に関しては私は何ともわからないので、うん。はい。しかもどの曲が選ばれたとかも多分書いてないのかな。わかんない。まあ全体的にその作曲というか、劇中歌が良かったとかそういう感じなんですかね。はい。そして次、最優秀長編アニメ賞ですね。これはおそらくテレビシリーズではなく劇場版の作品が選ばれたって感じなのかな。ね、すずめの戸締まりが選ばれております。はい。すずめの戸締まりね、私はね、映画館じゃなくて、配信で、ユーネクストでお金払ってね、見たんですけど、個人的には結構好きでしたね。うん。まあ、まあ多分これ、すずめの戸締まりの感想喋ったよね。確かね。確か喋った記憶あるんですけど、まあそれ気になる人は聞いてもらいたいんですけど、まあそうだな、君の名はとかのなんか、まあ比べるのもあれですけど、まあでも私は普通に面白かったかなというところですね。めちゃくちゃ面白い、やばいこれみたいな、見ないと損するよとは思わないけど、でもまあ見てほしいかなというふうには思います。はい。で次、まだまだあるの。ちょっとこのペースでいくとちょっと全然終わらないんですけど、最優秀アニソン賞、はい、来ました。こちらはですね、もう皆さんわかるよね。アニソン賞といえば、もうアニソン大賞で、大賞を、もう満場一致で大賞を取ったあの曲。はい、推しの子の、アイドルでございます。YOASOBIさんですね。はい。まあ、これは、ね、もう誰も文句ないでしょうと。ということで、はい、最優秀アニソン賞を受賞しております。そして次、最優秀監督賞。はい、監督賞ということで、これはですね、呪術廻戦の第2期の、これなんて読むんだろうね。いつもオープニングの最後のところにさ、監督、って名前出るじゃないですか。で、出てたんだけど、これなんて読むんだろうと思って、名前はね、翔太って呼べるんですけど、みそ、違うな、見どころぞのみしょぞのとか、わかんないな、わかんない、読み方わかんないんですよ。うん。調べれば出てくるんだろうけど、っていう監督が選ばれております。はい、気になる人はね、調べてみてください。で次、最優秀主演キャラクター賞。はい、これキャラクターが選ばれます。これはですね、ワンピースのモンキー D ルフィが選ばれております。はい、まあちょっとよくわかんない。うん。キャラクター賞だから、まあ人気キャラクター賞ってことなのかな。うん。の主人公のまあルフィが選ばれてるって感じですね。で、最優秀助演キャラクター賞というのもありまして、こちらが呪術廻戦第2期の五条悟が選ばれております。五条先生ですね。はい。まあ呪術廻戦の主人公はあくまでも虎杖悠仁君ですから、まあそういうことなんじゃないかな。うん、助演のキャラクター賞は五条先生が選ばれてます。そして何があっても守りたいキャラクター賞という、ちょっと急になんかね、ポワッとしたような賞があるんですけど、こちらですね、スパイファミリーのアーニャ・フォージャーが選ばれております。なんかこれ、なんかアーニャをとりあえず出したいから作りましたみたいな賞じゃない？なんか違くない？なんか元からそういう賞があったっていうよりかは、アーニャを出したいがために無理やりこんな賞を作っちゃいましたてへみたいな感じがするんですけどちょっと謎ですね、これもね。はい。そして最優秀アクション作品賞。あれ、さっきなんか最優秀なんか似たようなさっきなかったっけ。最優秀あれ、アクションじゃなくてアニメーション賞だっけ。 ちょっとこの辺のね、違いというかあれが分かんないんですけど、ですね、最優秀アクション作品賞は呪術廻戦の第2期が選ばれてます。はい、また来ましたね。で、次、最優秀コメディ作品賞がさっきも出ました、スパイファミリーのシーズン1第2クールが選ばれております。はい、コメディ賞ね、はい、まあ面白かったもんね、スパイファミリーね。映画は実はまだ見てないんですけど。で、次、最優秀ドラマ作品賞。ドラマか。まあ、なんだろう、ドラマチックってことなのかな。が、進撃の巨人ザ・ファイナルシーズン完結編が選ばれております。はい。うん。で、最優秀ファンタジー作品賞が、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編。鬼滅の刃ってファンタジーに入るのか。まあ、ファンタジーっちゃファンタジーだけど、時代劇ファンタジーとはちょっと違う気もするけどね。ファンタジーの定義がよくわからないから何とも言えないですね。次、最優秀ロマンス作品賞。こちらですね、はい、初登場です。ホリミアピース。これホリミアの 2期というかですかね。私ね、見てないんですよ。なんかね、1期は見たんですけど、2期の第1話2話ぐらいまで見て、なんかあんま面白くねえなと思ってあれ1話の時もうちょっと面白かった気するんだけどと思って、見なかったやつですね。まあホリミアが選ばれてます。ここに関してはまあちょっとまた不満はありますね。他にもっとあったやろみたいな、ラブコメ作品もっと他にあるやろっていうちょっとこれっていうのは出てこないんですけど、あれやろうってね。来年はそれこそ指先と連連とかねその辺ちょっと期待したいなと思いますけど、はい。まあ、ホリミアが来ました。で、最優秀声優賞括弧日本語ということで選ばれたのが呪術廻戦の中村雄一さんですね。はい、中村雄一さんって五条先生だよね。合ってるよね、五条先生だよね。間違ってないよな。うん、大丈夫、多分合ってるはず。はい。そして最優秀声優賞（括弧英語）ということで、チェーンソーマンのライアン・コルト・レヴィさんが選ばれてます。誰っていう感じなんですけど、多分あれじゃないですか、主人公のデンジ君の声優さんとかじゃないのかな。ちょっとわかんない、ここは。英語で吹き替え聞いてるわけじゃないからね。で、最優秀声優賞（括弧フランス語）ということで、この呪術廻戦の、マルシャル・ル・ミヌーさん、全然わかんない。はい。最優秀声優賞（括弧カスティリア語）（括弧スペイン）って書いてますけど、はい、スペイン語が、チェーンソーマンのジョエル・ゴメス・ヒメネスさん。あー、いっぱい続くな。最優秀声優賞スペイン語（括弧中南米）チェンソーマンのエミリオ・トレビーニョさん。はい。で、最優秀声優賞（括弧イタリア語）がチェンソーマンのモーゼス・シンさん。いや、多いな、ちょっと待って。最優秀声優賞（括弧ポルトガル語）が、呪術廻戦のレオ・ラベロさん。最優秀声優賞（括弧ドイツ語）が、チェンソーマンのフランチスカ・トランテさん。はい。そして一番最後、これ最後ね、本当の最後、最優秀声優賞（括弧アラビア語）がですね、ここに来ました。発想用作品、ドクターストーンのタリブ・アル・リファイさんが選ばれております。逆にここまで他の言語で呪術廻戦とチェーンソーマンが選ばれてるのに、急に何アラビア語？アラビア語のドクターストーン声優が選ばれてるってなると、ちょっと気になるよね。この人どんだけすごいのみたいな、ね。気にならないこれね。うん、アラビア語のドクターストーン声優、タリブ・アル・リファイさん。まあ、あれなんですかね。千空の声優さんなのかな？わかんないけど。が、なんかすごいのかな？ね。もういいじゃん、別にさ。最優秀声優賞（括弧アラビア語）、チェンソーマンの誰々さんでいいはずなのに、なぜかわかんないけど、急にドクターストーン来てるんで、なんかちょっと見たくなりますよね、アラビア語で。はい。以上です。いやー、ちょっと多かったね。めちゃくちゃ多いんですけど、まあちょっと細かいね、賞もあったり、ちょっとこれって、 なんかどういうあれで選ばれてるんだろうみたいな、最優秀なのに4つ選ばれてるよみたいな作品もあるし、あの個人的にちょっと納得いかない賞もね、あの、まあ、あったりなかったりしたんですけどはい、まあ人それぞれ、まあ、好きな作品とかあると思いますからね。はい、まあちょっと来年は来年でまたチェックしていこうかなと思います。まあ気づけばですけど、うん、まあ、こういったね、なんとか賞とかね、アワードってたくさんあるからさ、もう全部チェックしきれないところもあるんでね、うん、私も朝起きてニュースたまたま見たから気づきましたけど、多分見てなかったらね、普通に起きてたらまあ気づかなかったんだろうなというふうには思います。はい、まあ今日は最初にも話したようにちょっと仕事がねお休みなので、アニメまあそんなにないんですけど、今日はでも何だっけな、更新されてたの悪役令嬢とかだったかな、悪役令嬢レベル99とか、あとぶっちぎりとかループ7回目の悪役令嬢、悪役令嬢ね今期面白いですよね、2つともね。あ、最弱テイマーとかね、はい、あとは昨日ちょっとね、日曜日も結構アニメ入るんですよ、なのでちょっと見切れなかった作品が1つ2つぐらいあるので、はい、それもちょっと見たりして、まあ、ゆっくり過ごそうかなというふうに思います。はい、というわけで、ちょっと長くなりましたけど、今回はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。